101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週までは、西宮の北部ナジオの町にはまり込みまして、3週間にわたってナジオの歴史をお伝えしてまいりました。とても楽しい思いをしましたけれど、今日から9月、秋の始まりになるんでしょうかね。きっといろんな催しが続いて楽しい月になるだろうなと思っていますが、今日は私は苦楽園の上の方にやってまいりました。皆さんご存知の堀江オルゴール博物館なんですけれど、秋の初めに少しいい音楽を違った形で聴きたいなと思ってやってまいりました。今日から始まる新しい企画についてもお話が聞けることだと思います。今日お話しいただくのは、こちらの学芸員さん、長石沙里さんと木村さゆりさん、お二人なんですけれど、長石さん、木村さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回の9月から始まる企画があるんですね。何でしょうか。
当館9月1日からですね、歴史が語る自動演奏楽器とオルゴールの世界という、企画展を開催いたします。
そうですね、それでそのチラシをこの前もお見せいただいて、歴史という言葉が入ってるなと思って、これは我々の番組出番だと思ってやってきたんですけれど、どんな内容になるのか少しお話しいただけますか。
はい、そうですね、エジソンが蓄音機を発明したことによって、まあ、その人々はいつでも好きなタイミングで音楽の録音や再生を行うことができるようになりまして、現在でも CD などを使って音楽を、私たち楽しむことができるんですけども、まあ、その蓄音機が登場するまで、その人々が好きな音楽を好きな時に聴くということはとても難しかったんですね。
はい。
なので、19世紀の当時の人々が、どうやって音楽を楽しんでいたのかという、まあ、自動演奏の歴史を知ってもらうための企画展になっております。
自動演奏の中にオルゴールなんかもハマるということ
ですね。そうですね。
あ、そうか。こちらの、オルゴール館にはいわゆるオルゴールと言われるものと、それから自動演奏楽器というものといろいろ集めてらっしゃる。
そうですね。
とにかくこの西宮市のこの北の方といいますか、苦楽園の上の方、堀江オルゴール博物館は日本で一番と言われるこの あのオルゴールの収集をされていて、これだけの数のオルゴールや自動演奏楽器が収蔵されているところは他にはないと言われるぐらいですから、そういうもののそういう博物館のある西宮市民は幸せやなといつも誇りにも思ってるんですけれど、300数十台とおっしゃいましたね。
そうですね、当館所蔵の楽器は360台ほどございますね。
とにかく、まあ、オルゴール館のちょっとご紹介しますが、苦楽園 あのバス停、まあ、相当上の方ですけど、そこまではバスで来ていただいて、それからあとはちょっと歩いて坂をくねくね登っていただくんですけど、僕の足だと10分ぐらいかかりましたが、若い方だったら5、6分で上がってくれるかなと思うんですけれど、そして苦楽園の、すごいこの豪邸が並んでいる住宅街、を、巡るわけですけれど、この堀江さんのお宅もすごい大豪邸なんですけれど、まあ、堀江さんがご自宅をこのオルゴール博物館に改装して 市民の皆さんに開放されるということになったわけですが、とにかく玄関が道路から入って、そうですね、7、8メートル、10メートルもあるかなと思うような大きな玄関がありますが、石畳になっています。そして、屋根に囲われるような、これもみんなあれですね、御影石のアーチが作ってあって、そして大きなガラスの扉がついてるんですが、このガラスの扉にデザインされているのが、もうディスクオルゴールの模様そのまんまという形。大きなオルゴールの円盤がここについているというふうな玄関なんですけど、入らせていただいたら、ロビーが広くて、そこから1階の奥の方にも展示場ありまして、もうそこからオルゴールがずっと並んでるんですけれど、1階、2階、3階と、それぞれの階の壁際には、ずらーっともうオルゴールが並べられて、オルゴール言っても小さな宝石箱を入れるようなオルゴールと違いますよ、皆さん。とにかく、家具と言ってもいい、大きなタンスよりもっと大きいかな、天井につくような3メーター近くの天井につくような大きな木製木で、きれいな彫刻がしてあって模様がいっぱい入っていてというふうなオルゴールなんですけど、それが三百数十台この中に入っているというんですから、すごいですね。そのオルゴールを、使ってずっと毎日、観覧に来られた方、あるいは聞きに来られた方にはお話をされながら、演奏し、そしてお話、解説もされているのが永石さん、あるいは木村さんなんですけれど、立派なオルゴールですけれど、オルゴールっていうものはもともとこんな形やったんですか？
いえ、そうですね。もともとそのオルゴールの起源というものはカリオンという装置だったと言われています。
はあ、はい。
まあ、その時計がない時代に当時の人々が、時間を知るために町にある教会や時計塔の上についている大きな鐘の音を時報として聞いていたんですけども、まあ、その初めは人がこの鐘を鳴らしていたんですけども、14世紀頃にその自動で演奏できる装置が発明されるようになります。はい。これは木でできたバレルという筒にペグという突起を植えまして、その突起によって鐘を打つタイミングを記録したものなんですけども、まあ、そのカリオンやオルゴールにはこのような仕組みが応用されているんです。
そういうのがもともとやったという。
そうですね。
こんな大きな形やったんですかね、オルゴールになった時から。
そうですね、もともと初期のオルゴールはとっても小さなものですね。
ああ、そうですか、やっぱりね。はあ、はあ、何かにくっついてるようなもんやったん違いますかね。
そうですね、もともとは時計の中に入っているようなもので。
時計の中に入ってる、なるほど。時間が来たら鳴らしますみたいな。
そうですね。
そうですか。それがこういう形になってきたには何か理由があるんでしょうかね。
そうですね、まあ、そのもともと自動演奏の楽器というものは作られておりまして、うん、まあ、バレルオルガンという、まあ、ものが使われていたんですけども、あ、まあ、あまり音質が良くなかったので、まあ、もっとより良い音質で音楽を楽しむことができるようにと考え出されたのがオルゴールだと言われておりますね。
誰でもが作れたり聴けたりしたんでしょうか。
そうですね、まあ、その当時の貴族たちはその楽団を直接雇って音楽を楽しんでいたんですけども、まあ、その一般の市民がこういったバレルオルガンの音を街などで聞いて楽しんでいたと言われてますね。
ああ、そうかそうか。それじゃあ、まあ、音楽を聴きたいというのはみんな思うことですから、で貴族の方々は自分たちの家の中で、楽師さんを雇っていて、いつでも音楽が聴ける。庶民はそういうわけいかないという、その人たちに聞かせるためにということでできたものなんでしょうね。
そうですね。
オルゴールの様式にはディスクオルゴールとかシリンダーオルゴールとかいうのがあるというふうに前にも聞いたことがあるんですけど、一番古い形っていうのはどんな形だったんでしょうね。
そうですね、一番古いオルゴールというものはシリンダーオルゴールというタイプのものになりますね。まあ、その中に、シリンダーという、まあ、金属製の筒が入っているんですけども、そちらにピンのようなものがたくさん売っておりまして、 まあ、その、髪の毛をとかす櫛のような形をした、まあ、櫛歯という鉄の板を、シリンダーに植えてあるピンが弾いて音を鳴らすというものですね。
引っかくような感じですね。
そうですね。
それが音楽になるということは、例えば音楽家が楽器を演奏するのと同じ音を、同じこうテンポリズムで出していかないかんわけでしょ。その爪の立て方というか、それが問題なわけですね。
そうですね。ピンの植え方によってもその音の響き方は変わってきま
です
の
よね。
で。
そしてその楽譜通りの音楽が演奏されていくと。対その一番最初からあるそのオルゴールっていうのを聞いてみたいと思うんですけれど、今ここの部屋にある中で何か一つ演奏を聞かせていただけませんか？
はい、それではですね、マンドリンというタイプのシリンダーオルゴールをご紹介できればと思います。
どんな曲が入ってるんでしょうね。
そうですね、シリンダーオルゴールが、まあ、一番流行していた時期がイタリアオペラの、黄金期と重なっておりまして、
そうな
まあ、
んです
そういっ
か。
た、はい、オペラの楽曲が、まあ、数多く収録されているものになりますね。
その中から。
その中から一曲を演奏いたします。
それじゃあ聞かせてください。このオルゴールはそれぐど相当古いものですか？
そうですね、まあ、こちらは製造年が分かっていないものな
ああ、
んで
そう
す
な
け
んで
ど
す
も、
か。
はい、まあ、大体1880年から90年代のものではないかと思われますね。
もう製造年月日が分からないぐらい古いというものかもしれませんね。その後、オルゴールはどんなふうなこう変化といいますか、発展をしていくんですか？
この先ほどご紹介させていただいたシリンダーオルゴールは大体1800年に入ってから、まあ、作り出されたものなんですけども、1885年にドイツでディスクオルゴールというオルゴールが誕生します。
シリンダーとディスクの違いというのはどんなことでしょうか？
そうですね、このディスクオルゴールは、金属製のディスクを使って演奏するもので
レ
す
コードみ
ね。
たいなもんですな。
そうですね、円盤のような形のものです。
この今お話聞かせていただいているお部屋も、オルゴールが壁際にずらーっと何十台並んでますってお話しましたけど、天井を見たらディスクが並んでるんですね。
そうですね。
こちらの天井は全部飾りの、形になっていて彫り込まれているんですけれど、これ30から40ぐらいの箱になっていて、天井にそんな箱があると思ってください。その箱の中に全部ディスクが1枚ずつ電気の傘のような形で付けられてるんですね。これ全部ディスクなんでしょ？
そうですね、アンティークのオリジナルのディスクオルゴールで
外してかけたらかかるということなんです
す。そうですね。
ね。ねえ、そんな博物館の作りになってるんですけど、これがディスク。先ほど聞かせていただいたシリンダーっていうのは棒のようになってるんですね。
そうですね、もう筒のような形なんですけど
で、それ
も。
が横にこう置いてあって、
はい。
それが回転する。
そうですね。
で、それを爪が弾いていくという。このディスクの方はそうじゃなくて、レコードと同じようにこのディスクが回るんですか？
そうですね、ディスクはぐるぐる回るんですけども、ディスクの表面は穴が開いてい
いって
、つる
ぱ
つる
い入り
と、
ますね。
は
まる
い、
で夜の空、お星様見てるような感じです。
そうですね、なんですけども、こちらを裏返しますとたくさんの突起がついているんですね。ブツブツとしております。 そして、オルゴールの本体にはスターホイールという星型の歯車が並んでおりまして、ディスクが回転しますと、ディスクの裏側の突起がスターホイールを回転させまして、このスターホイールがその両側に、くし歯が、髪の毛のを溶かすくしのような形をした板が並んでおりますので、スターホイールをそのくし歯が弾いて音を鳴らすというものですね。
あ、そうですか。で、こういうディスクとシリンダーとに、こうシリンダーからディスクに変わってきたわけでしょ。何か大きな変化っていうのがあったでしょうか。
そのシリンダーオルゴールというものが筒にピンが植えられているんですけれども、これらすべて手作業で植えられていたものになりまして、
はい、
もう作るのがとっても大変な作業だったんですね。なので、その分その製造のコストが高くなってしまいまして、
時間もかかるでしょうし、
なのでそのシリンダーオルゴールを楽しむことができていたのが、当時のごく一部の富裕層の人々だけに、はい、だったんですけども、ディスクオルゴールのディスクは、ディスクを1枚製造してしまうと、あとは工場で大量に、同じものを生産することができたので、一般の市民に広まっていったのはどちらかというとこのディスコールゴールの方にな
っていく。たくさん作れるから安く上がってくる。そうすると市民にも手に入りやすくなるというようなこと、求めやすくなってくる。
そうですね。
そういうことでこれは大流行したんでしょうね。だ、どういうところで、一般の家庭ばっかりなんでしょうか、どういうところでこういうディスコールゴールというのは使われたんでしょうね。
そのいろんな大きさのものがあるんですけども、大型のディスクオルゴールになりますと、家庭で楽しまれるよりもレストランやバー、ホテルといった公共の施設に置かれていたものがほとんどになりますね。
なるほど。そうすると街中で大勢の人が聞くことができると、これは音楽の普及という点ではすごい役割を果たしたでしょうね。
そうですね。
劇場で、あるいはホールで音楽を楽しむということがなかなかできない時でも、これはオルゴールがあれば家で、あるいはそういうお店で楽しむことができる。これ大体、西暦で言ったら何年ぐらいの話でしょうね。
ディスクオルゴールが発明されたのが1885年頃になりますので、だいたい1900年代に入るぐらいまではこういった楽しまれていたものと思われますね。
ああ、そうですか。そもそもオルゴールが初めてできたのが1700年代の終わりから1800年ぐらいでしょ。その頃にできたものが1880年代とかにはそうやって広い範囲に普及していった、100年ぐらいの歴史があるんでしょうけれど、その後どうなっていくんですか。
18世紀の初めに、ピアノが発明されるんですけども、19世紀に入ってピアノが普及しますと、モーツァルトやベートーベン、リスト、ショパンといった作曲家たちが、ピアノの機能を試すために数多くのピアノ曲を作るようになっていきます。そして上流階級の女性たちが教養としてピアノを習い始めるんですね。
なるほど。はあ、ははあ、
というのも19世紀の当時に、女性が、職業訓練を受けるということもままならない時代なんですけども、その中でほぼ唯一許されたのが、音楽教育、中でもピアノや声楽などになりまして、音楽学校では女子学生が続々留学するという、一種のピアノブームを迎えることになるんですけども、他にも電気が街中に張り巡らされたことから、
そうか、電気が発明されたのもこの頃なんでしょう。
そうですね、これによって電気によるピアノの自動演奏楽器が作られるようになるんですね。
あ、そうか。この頃っていうのはそういう発明が続いた頃でしょうね。1876年ですか、電話ができたとか。だけど日本でいうとその頃っていうのはどんな頃になるんでしょうね。西郷隆盛とかいうような人が活躍した西南戦争の頃っていうようなことになるわけですが、全然違う文化が発達してたということになりますね。その後どうなりますかね。
そうですね、ピアノを弾くことができなくても、ピアノロールさえばピアノを演奏することができるというリプロデューシングピアノが発明されるように、こうすると、瞬く間に人気を、リプロデューシングピアノが獲得していきまして、20世紀の初め、高価であった自動演奏ピアノの、生産台数が通常のピアノの生産台数を超えるということもあったんです。
木村さん、何かこの辺のことで面白い話がありませんか。
今出たリプロデューシングピアノというピアノ、
はい、これはまだ新しい言葉ですな。
そうなんです。普通の自動演奏楽器とはちょっと違うんです。うん、実は演奏家の演奏そのままそっくり、まあ、ロールと呼ばれる紙の巻物に穴として記録しまして、
紙に、
そうなんです、
穴を開けて録音のようにしていくという。
そうなんです。まあ、それ以前の自動演奏楽器もそういった紙のロールと呼ばれるものを使用していたんですが、それはもう音だけでも本当にもうずっとと同じような音量でずっと一本調子の音楽しか聴けなかったんですが、
はい、
それに強弱やあとピアノのペダルなんかの情報も全て穴として記録しますと、そのロールをセットするだけで演奏家の演奏をそっくりそのまま再現してくれるピアノ、リプロデューシングピアノなんです。まあ、日本語で言うと再生ピアノや再現ピアノと、
再現ピアノ、
リプロデューシングという、もともとこういった自動演奏楽器というのはバレルオルガンから来まして、初めにバレルを使ったバレルピアノというのが発明されるんですが、それはやっぱり一周しか演奏できないのでかなり短い音楽しか演奏できなかったんですが、紙のロールにするとどんどんどんどん長くすればより長い曲を演奏できるようになるので、まあロールが発明されるともうロールばっかりになっていたんです。
これ姿は全く普通のピアノですやんか。そこでどんな音が出るのかなって教えてもらったら、ポンと蓋を開けたらなんかあのトイレットペーパー巻いたような紙のロールが出てきて、そこにいっぱい穴が開いている、
はい、
その紙っていうのは幅が30センチぐらいで、巻いてある厚さっていうのが2センチぐらいのもんでしょ。
そうですね、
しっかり巻いてあるのが順繰りにこう何かの力で回ってで、あの音を出していく、
はい、
あの入れてある記号っていうのがプツプツ穴が開いている、これなんかあのパソコンの前身といいますか、そういう一番最初にできたそういう機械がね、ああいう紙のいっぱい穴開いたものを回していろんなことを記録していたように覚えてるんですけれど。
そうなんです。実はこれもそうでして、初めに、まあ、あの布を織るための機械がこういった穴として、はい、自動化されまして、それを応用して作られたのがこの、はい、紙のロールの穴というものなんです。
なるほど、それがまあオルゴールの原則みたいになってるんでしょうけれど、ああそうですか、そういうことに変わってきたということなんですね。ああなるほど。この辺で一曲、そのリプロデューシングピアノですか、自動演奏楽器一つ聴かせていただけたらと思うんですけれど。
それではデュオアートという機械で、ショパン作曲の12の練習曲という曲から9番目の蝶々と言われている曲を演奏いたします。
はい、
それではパデレフスキーの演奏でお楽しみください。
ありがとうございました。そんなに大きく音は変わってないと思うんですけれど、まあこういうふうにどんな音楽でもどんな楽器でもみんなこうやって音を保存していけるというふうに変わってきたというのが大きな違いなんでしょうね。
そうですね、
そうやって、まあ、音楽の普及なり、あるいは皆さんの芸術活動の記録なりに大きな貢献をしたオルゴール、あるいは自動演奏楽器なんですけれど、意外とに短い寿命をやったんですね。
そうですね、もう全て合わせると150年にも満たないとは思うんですけども。
そうですか。まあそれは電気の発明とか、あるいはラジオとかレコードとかの発明進歩によって音楽の楽しみ方が変わってくるということで、だんだん需要がなくなってきたんでしょうね。
はい、まあ、蓄音機の登場が主な理由の一つになるんですけども、はい、まあ、その当時エジソンが発明した蓄音機は、まあ、音楽を鳴らすということよりも音を記録するという目的が強く、まあ、出ているものだったので、あまり音質が良くなかったんですけども、まあ、そのレコードが発明されたことや、その中のレコードでも電気録音のがまあ作られたこと、あとまあ1920年にラジオが発明され普及されていったことになってしまって、いつでも音楽をまあ人々は楽しむことができるようになってしまうんですね。
もう新しく作られるということは少なくなったんでしょうね。
そうですね、もうオルゴールや自動演奏楽器はもう製造もとてもコストがかかるものになってしまいますので、
だからまあ今日ではもうオルゴールというものは音楽を楽しむというよりもむしろそれを骨董的に楽しむとか、あるいは作りの美しさを楽しむとかというふうな、まあ、収集の対象になったんかもしれませんね。
そうですね、
そういう意味でもこの堀江オルゴール博物館の存在というのはとても貴重で大事な、博物館だと思います。まあ、これからもこういうものを市民の皆さんにご紹介しながら、昔の音楽の楽しみ方っていうのをお知らせいただけたらありがたいと思います。
はい、
どうぞよろしくお願いします。で、この、企画、歴史が語る自動演奏楽器とオルゴールの世界っていうのは、今日から始まっていつまで続けられるんですか？
そうですね、本日9月1日日曜日から、12月25日の水曜日までに。
相当長くで見学に来たい、あるいは鑑賞に来たいっていう方は申し込みがいるんですよね。
そうですね、まあ、できれば、お電話やメールなどでご予約していただければと思います。
ちょっと電話の番号をお知らせいただけませんか？
はい、それではお電話番号ですが、0798700656、0798700656になります。
ありがとうございます。オルゴールばっかりじゃなくてお庭の緑もとっても美しいですし、これから秋にかけてまたお庭がきれいになるだろうと思いますので、そういうのを拝見するのも楽しみの一つかと思います。どうぞ堀江オルゴール館、オルゴール博物館においでいただきますようにお知らせしておきます。今日は、オルゴール館に来まして、永石さんと木村さん、お二人の学芸員さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。